ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年2月12日水曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。政府は COVID-19 パンデミックを対応するための予算チェックをサポートすることについてお伝えします。政府はいくつかの機関を含む国の財政の会計監査人が政府と同じ頻度、すなわち健康危機と経済危機の中で並外れた方法で働くことを期待しています。ジョコ・ウィドド大統領は9月8日火曜日に国家宮殿で行われた COVID-19 パンデミックへの対応における国の財政の管理と責任の監査のキックオフミーティングで、政府は監査を非常に支持すると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、彼の責任は危機の束縛から抜け出すだけでなく、パンデミックによって引き起こされた危機を利用して世界的な競争で勝者となることによって大きな突破口を開くことでもあると彼のスタッフに思い出させました。大統領はこの危機から抜け出すにはまだ時間がかかることを認めました。すべての問題を適切な目標と効率で迅速に処理できるように、政府は以前として作業の柔軟性と手続きのシンプルさを本当に必要としています。それでは次のニュースです。安全上の理由からオーストラリアの2つのメディアがジャーナリストを直撃から退去させたことについてお伝えします。オーストラリアの2社のメディア企業、オーストラリア公共放送または ABC 及び経済誌オーストラリアンファイナンシャルリビュー AFR は安全上の理由からそれぞれ一人のジャーナリストで中国の特派員を退去させました。 ABC は火曜日に2人のジャーナリスト、 ABC のビルトレスC と AFR のマイケル・スミスが中国国務省により別々に尋問された後、2社のメディアが特派員を退去させる措置を取ったと報じました。ビルトレスとスミスは9月7日月曜日の夜に中国を飛び出し、火曜日の朝に ABC が並外れた外交的行き詰まりと表現したことに続いてシドニーに到着しました。その前に AFR の報告によると、 二人のジャーナリストは、オーストラリア国民で、テレビのアンカーであるチェン・レイの交流についての質問に答えるまで中国を離れることを禁じられていました。まだ中国当局によって交流されているチェンの事件の調査で、二人は犯罪に関与する可能性が高いと言われました。それでは次のニュースです。エルドガン大統領は、トルコの経済への攻撃は終わったとことについてお伝えします。トルコのレシェプタイエルドガン大統領は、経済を利用してトルコを攻撃する他の国の時代は終わったと説明しました。エルドガン大統領は、軍事的外交でトルコを制圧できない国は常に経済を武器として使用すると述べました。これは9月8日火曜日にフリエデイリー新聞が引用したように、保険会社のトゥルキー・シゴルタとの会談でエルドガン大統領が語ったものです。エルドガン大統領はトルコの経済は十分に強くなったため、それらの国々はその前に目標を達成できたと説明しました。通貨価値、債務利子、インフレは常にトルコを撃つための武器として使用されてきました。エルドガン大統領はトルコの経済官僚機構が国の財政と国庫が国家通貨基金に提供されなければならないとき、完全に孤立した時期をもたらしました。彼は IMF に235億米ドルの借金を支払うことにより、トルコはついに財政的独立を達成しました。したがって新しい経済時代を始めることができます。それでは次のニュースです。日本の首相候補者は、不妊治療の報酬を約束したことについてお伝えします。日本の次期首相の首相候補である菅義偉氏は、費用のかかる不妊治療の保険適用を提案しています。菅義偉氏は首相の指名演説では、少子化は長期的な課題であり、女性が健康を維持し社会で活用できる環境づくりを約束しました。菅氏は広く出産したい世帯を支援するため、不妊治療を保険適用にすると語りました。菅氏の声明は、不妊治療会社の株を上げました。その一つは、アスカ製薬が 16% に上昇しました。一方、安倍晋三首相の経済と政治における女性の役割を強化する政策は、ウーマノミクスと呼ばれ、日本の少子高齢化に取り組む彼の努力の柱です。それでは次のニュースです。英国大使は2021年から2020年までのシェフ人奨学金住居者数が常に戻ることを望んでいることについてお伝えします。在インドネシアの英国大使、オーン・ジェンキンス氏は、COVID-19 のパンデミックにより、今年、英国政府から提供されたシェフ人奨学金、住居者数の減少に関連して、来年の状況が通常に戻ることを望んでいます。 英国政府は今年出発する参加者の数を62人から51人に減らしました。これは火曜日に2021年から2020年のシェフ人奨学金申請書の開会式でジェンキンス氏が語ったものです。ジェンキンス大使によると、COVID-19 のパンデミックは、この奨学金プログラムの他の多くの側面にも影響を与えているということです。英国政府によって発行された健康プロトコル規制により、学生及び海外からの一般移民は14日間の独立隔離を受ける必要があります。英国の大学はまたオンライン講義が存在している必要がありますが、伝統的な対面式の学習体験をできる限り維持することを目的としたそれぞれの環境で健康プロトコルを実施しています。それでは最後のニュースです。大統領は民主主義の質が地方選挙で維持されることを要求することについてお伝えします。2020年にインドネシアの同時地方選挙は開催されなければなりません。ジョコウィドド大統領は9月8日火曜日にジャカルタのマルデカ宮殿からの同時地方選挙の実施準備に関する議論の継続に関するテレビ会議を通じて限定会議を紹介を行いながら、地方選挙の実施は継続する必要があり、パンデミックが終了するまで持つことができないと述べました。大統領はまた、健康のプロトコルの実施に加えて、民主主義の質を、維持を、及び改善しなければならないことも要求しました。大統領はまた、同時地方選挙の開催に関する、インドネシア国軍とインドネシア警察の中立を含む、いくつかの指示を出しました。大統領はまた、社会の統一を危険にさらす言語、物語、シンボルの使用を強化しないことを思い出させました。新しい日常で開催される地方選挙の成功のために、大統領は地方選挙の主催者に質の高い選挙プロセスを生み出すことに一生懸命働くように要請しました。大統領はまた、地域の宗教指導者、伝統的指導者、地域社会の指導者、活動家、学者の支援を期待しています。2020年の地方選挙は2020年12月9日に開催されます。リスナーの皆さん、コメントです。今日は青い空のために空気をきれいにすることについてお伝えします。環境汚染や大気汚染は世界のすべての国が直面している問題です。自動車や工業からの煙、そして森林火災が大気汚染の原因です。現時点では状況が懸念されるようになっています。実際、世界保健機関は大気汚染をサイレントキーラーと呼んでいます。そうでないことがあり得るでしょうか。様々な研究によると、大気汚染は身体の細胞への損傷、脳卒中、脳腫瘍、流産から精神的健康問題に至るまで深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。非常に深刻な大気汚染の影響で、国連総会は 2019年12月19日に、青空のための綺麗な空気の国際デイの決議を採択しました。その後、世界保健機関は、グローバルキャンペーンである Breathe Life と協力し、汚染の健康リスクについての意識を高め、2020年9月7日、今日初めて青空のための綺麗な空気の国際デーを記念しています。COVID-19 のパンデミックが始まった当初、世界の多くの国が在宅政策を実施することでロックダウンを実施しました。この状況は、世界のいくつかの都市でより良い大気質をもたらし、大気汚染が減少し、環境は以前よりも綺麗になりました。しかし、今ではいくつかの国々が解放し、人々が家の外で様々な活動を行うことを強化し始め、場所によっては COVID-19 パンデミック以前よりも大気質は再び低下し、大気汚染は再び増加しました。世界保健機関のアントニオ・グテレ事務局長は、国際クリーンエアデイの際のメッセージの中で、大気汚染の増加を防ぐために環境基準、政策、法律を強化することにより、劇的かつ体系的な変化が必要であると述べました。アントニオ・グテレ氏はまた、化石燃料への補助金をやめるよう世界の国々に助言しました。汚染度の高い国の一つであるインドネシアは、特に自動車による大気汚染の削減に取り組んでいます。その一つが電気自動車の開発です。インドネシアは電気自動車バッテリーの開発における自立性を生み出すために利用できる天然資源の保有量があると考えられています。自動車に環境に優しいエネルギーを使用することの重要性を考えると、社会は化石燃料の使用を上々に証言し、電気と新しい再生可能エネルギーの使用に切り替えるべき時間です。汚染のない綺麗な空気を作る努力は政府だけが行っているのではありません。社会もまた、特に自動車の使用を減らし、公共交通機関に切り替えることで、これを行うことができます。さらに、より多くの作物を植え、喫煙をやめ、ゴミを燃やさないようにします。うまくいけば、政府と社会の両方によって、なされた努力が大気汚染を減らし、青い空のための綺麗な空気を作り出すことができるでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. yang kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Lagu yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia menyertai kerjanya, ampera tujuan utama. Pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Gen Zai, coronavirus kansen no hassei ga okite imasu. Kono coronavirus kansen ni kanren shite, taichou ga warui hito ni wa tannin ni kansen shinai you ni masuku o chakuyou suru no ga yoi. Soshite kono virusu no kansen ni sakeru tame ni hinpan ni te o aratte taichou o kuzusanai you ni stamina o iji shite kudasai. Saigo ni coronavirus nitsuite shitte iru hito ni コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1948年9月9日、最初の国民スポーツ週刊刊ポンがスラカルタで開かれたことから始めます。最初の国民スポーツ週刊刊ポンは1948年9月9日から12日まで、スラカルタのプラハ市で開催されました。9月9日の開会日は、その後毎年国民体育の日として祝われています。この国民スポーツ週刊は、約600人の選手が参加し、9つのスポーツ種に出馬して約8のメダルを競います。インドネシア共和国スポーツ州協会ポーリは1946年に設立されたと、インドネシア共和国オリンピック委員会コリの支援を受けました。両者は団結し、現在はインドネシア国家スポーツ委員会コニーと呼ばれています。コニーは1948年のロンドンで開催された夏季オリンピックへのインドネシア選手の参加を準備しました。当時、インドネシアの独立首都首権が世界的な認識を得られていなかったことは、ロンドンに行くための努力にとって大きな障害でした。インドネシアのオリンピック代表団の失敗により、会議は国民スポーツ週刊を開催することに同意しました。次に2013年9月9日、2013年の AFFU19 優秀選手権についてです。2013年の AFFU19 優秀選手権は、2004年9月9日にジャカルタで ASEAN サッカー連盟によって開催されたAFFU19 優秀選手権の第10回目でした。AFFU19 優秀選手権は2013年9月9日から22日までインドネシアで開催されました。最初にグループEに参加した オーストラリアは準備不足のため辞退しました。インドネシアはペナルティでベトナムを破った後、初めてこの選手権で優勝しました。最後に、2004年9月9日、自動車爆弾がジャカルタのオーストラリア大使館の前で爆発したことについてです。国が爆弾として知られるオーストラリア大使館爆撃は、2004年9月9日にジャカルタで発生しました。これは2002年のバリ爆撃と2003年の GW マリオット爆撃の後、インドネシアで発生した3番目の主要なオーストラリアに対するテロ行為です。死亡者数は11人が特定されました。死者の中には大使館の治安部隊、ビザ申請者、大使館職員、爆弾が爆発した現場の住民がいました。この事件で死亡したオーストラリア人はいません。現場周辺のいくつかの建物も被害を受けました。インドネシア警察は、ジマア・イスラミアのテロリストグループがこの事件の背後にいたと疑っています。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。Dahulu semua indah Dahulu ku menjadi bunga cintamu
明日も。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は工業賞はアムです。デザインコンテストを開催することについてお伝えします。工業賞は農村の多目的機器装置またはアムデスの開発における革新を奨励し続けています。目的は現在の市場ニーズを満たすだけでなく、国内市場と世界市場の両方で競争力を持つように競争力を高めることです。これは9月4日金曜日にジャカルタで工業省の金属、機器、郵送、電子産業の局長であるトーフィック・バワジル氏が語ったものです。トーフィック局長は、アムデスは農村地域のほぼ全ての仕事と機械的ニーズに役立つ多機能ツールだと説明しました。現在国内のコンポーネントレベルは 40% 以上に達しており、国内で直接生産されています。作成されたいくつかのアムデスアプリケーションは、多目的脱穀機、穀物皮むき機、精米機、灌漑ポンプ、コーヒープレッサー、発電所、浄水機、製氷機、バナナ収穫後救急車、フィーダーとしての機能を含む、人々の生産性を高めることができました。実際、アムデスは消毒スプレー設備として使用できる水タンクと消防士のアプリケーションでリリースされています。このアプリケーションは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐように設計されています。タフィック局長によると、アムデスの利点は様々な地域のコミュニティによって引き続き感じられるということです。これは地域や村を強化することにより、公衆からインドネシアを開発する取り組みの具体的な晴れとなっています。アムデス製品の革新を促進するために、工業省はアムデスプロデューサーと協力して、農村部の多目的メカニカルデザインコンテスト、または工業省のアムデスディギモツを再び開催しました。工業省の海軍産業輸送機器及び防衛機器の責任者であるプトゥジュリ・アルディカ氏が、昨年のアムデス・ディギモツコンテストは多くの参加者を引き続きことに成功したと語りました。農村部のニーズに適していると思われて、いくつかの作品は元の単位に実現されています。今年のコンテストは Born to Inspire または Inspire に生まれるをテーマにしています。工業省のアムデスディギモツ Born to Inspire コンテストの作品の提出問題は2020年9月4日から28日までです。この活動は完全にオンラインで行われます。参加を希望する参加者はアムデスフォームと画像ファイルを www.amm digimoz.com ページからダウンロードすることだけです。その後、あればれた重症者は2020年10月10日のインドネシア州政エクスポハイブリードイベントで発表されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini
kau buat aku tak bisa pungkiri rasa tak pernah kusangka akan adanya satu
of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの練習です。今日は東ストラベシー州のトリトリの料理をご紹介します。東南ストラベシー州のブトン族は、過去キャッサバ、トウモロコシを主食とし、そしてもちろん新鮮な魚を食べる習慣があります。ほとんどのブトンの食事は簡単に作られています。材料の選択、調理方法から盛り付けまで、それほど複雑ではありません。多くのブトンの名物料理はキャッサバで作られています。その一つはトゥリトゥリという揚げ物です。8の字の形をしたこの揚げ物は美味しくて酸っぱくないので、ブトン等の人々に人気の食べ物です。主な材料はキャッサバで、玉ねぎと塩を加えています。トゥリトゥリは通常サンバルと一緒に出せます。盛り付けも様々で、サンバルと一緒に別々に出すものもあれば、すぐにサンバルと混ぜられるものもあります。個人の好みによりです。トリトリの揚げ物を作るために、最初にキャッサバをすりおろします。その後キャッサバ生地をしっかりと押して乾くまで水を出します。次に換気したキャッサバを2つの部分に分割します。最初の部分は十分な水、玉ねぎのスライス、塩と混ぜられ、熱い生地になるまで加熱され続けます。その後換気したすりおろした残りのキャッサバと混ぜます。次に2つの混ぜ合わせました。生地を混ぜるときは1つの小さな円を作り、長くて狭い円を作ります。それで数字の8のように形成されました。次に8の字の形の円を十分な油で揚げられます。トリトリは食べると美味しいです。サンバルにつけて食べると、この料理はより美味しくなります。ブトン島の人々は前後と夜にトリトリを楽しむことを好みます。このためトリトリの売り手は午後遅くから夕方にのみ自分の商品を販売しています。ブトン島ではトリトリの見つけるのは難しありません。この揚げ物は揚げバナナ、揚げさつまいも、揚げポンフルーツなどの他の揚げ物と一緒に販売されることもよくあります。トリトリの価格は1個あたり1000ルピアから2500ルピアまで、非常に手頃な価格です。ですから皆さん、これでパソコンの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Katakanlah bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi.
Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi.
これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア RRI 海外保証局とインドネシアの教育文化省の言語 及び書籍開発機関の協力によるものです。今回のテーマは mengisi ulang kartu uang elektronik 日本語で電子マネーカードを補充するです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、この題材を聞いた後、学習者は電子マネーカードを補充する方法について明らかにし、質問することができます。ケフィンは、ダフィッド氏に電子カードの補充方法を尋ねました。
Bagaimana cara isi ulang kartu uang elektronik?
Isi ulang bisa di sini. Silakan ke petugas loket.
Terima kasih.
Sama-sama.
Risna no minasan, sore de wa kyou no tema ni kangrin suru hyouken to goi. Chimari, mengisi ulang kartu elektronik Nihongo de denshi mane kado o hoju suru o soukai shimasu.私は2回言います。あなたは私の後に言ってください。Bagaimana cara isi ulang kartu elektronik? どのように電子カードを補充する方法ですか？ここで補充できます。カウンターの店員さんまでどうぞ。Terima kasih. ありがとう。さまさま、どういたしまして。私たちは何かを使用する方法を尋ねるために、バゲイマナ、どのように単語を使用することができます。例は、バゲイマナチャラ、イシウランカルトウアンエレクトロニー、どのように電子カードを補充する方法ですか?Isi ulang bisa di sini. Silakan ke petugas loket. Koko de hoju dekimasu. Kaunta no tenin san made doujo. Bagaimana cara isi ulang kartu elektronik? Dono yo ni denshi kado o hoju suru hoho desu ka? No bunso o shiyou suru koto ni kawaete.Gimana caranya isi ulang kartu elektronik? Dengsi kado no hoju hoho desu ka? Nado, samacama na hyouken o shiyousuru koto mo dekimasu. Hoho o tazuneru ni wa bagaimana, dono you ni という tango o shiyou dekimasu. Dengsi mane kado no hoju wa Transu Jakarta Kaunta.ATM、ミニ、マーケット、および連帯電話のモバイル、バンキングアプリケーションなど、いくつかの場所で行うことができます。補充も非常に簡単で高速です。リスナーの皆さん、最後にも一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されず、ゆっくり読まれます。
Bagaimana cara isi ulang kartu uang elektronik?
Isi ulang bisa di sini. Silakan ke petugas loket.
Terima kasih.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of the Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voi_indonesia、メールは voi@voinews.it です。それではまた次回お会いしましょう。